はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今回は A メロの歌詞でどういうことをね、心がけて書いていけばいいのかとか、どういう役割があるものなのかっていうことについてね、お話ししていきたいと思います。まず A メロの歌詞、どういう役割があると思いますか？ A メロってね、曲の中でまあ普通は歌い出しになる部分ですよね。たまにまあサビ始まりの曲とかもありますけど、大体が A メロから楽曲ってこう歌い出しの部分が始まるじゃないですか。だから本当に A メロってこう曲のスタート地点だし、この曲はこの先ねどんな風に展開していくんだろうとか、この歌詞の物語ってどういうやつが主人公で、どんな世界観でどういう物語なんだろうっていうことをね、一番最初にこの曲の入り口として伝える部分なんですよね。だからここで、あ、なんかこの曲つまんないなって思われてとか、よくわかんないなって思われてしまうと、もうこう曲に集中してもらえない、歌詞の世界に集中してもらえないんで、やっぱし A メロってこうスッと入っていけるようなね、ものであるべきだなと思います。だから A メロの歌詞をたまに適当な感じっていうか、こうぼやけた感じで書く人も中にはいるんですけど、そうするとそのぼやけたまんまこう聞いてる人はね、そのまま先に進んでしまうので、なるべくこう主人公がどんなやつでとか、どんな世界観なのかっていうのが、どういう物語なのかっていうのがね、伝わるように書いた方がいいなと思います。そしてね、このそういう役割があるよというものなんですけど、じゃあどんな感じで書いていくのかっていうと、僕が過去に書いた曲の歌詞をちょっと例に挙げてみたいと思うんですけど、生まれてから9860日とちょっとロックスターが死んだ年になった。冴えない日々、満員電車、みんなガタガタ揺られるんだ。もういい加減嫌気がさすね。描いてたシナリオとは全然違っているんだ。こんなつもりじゃなかった。投げ出すからだ、今日も終わりだ。ビール片手に夢の中、まぶた閉じればもう朝だっていう、歌詞、僕が書いた27歳っていうね、曲の歌詞なんですけど、これね、この A メロ、まず主人公の年齢っていうのが分かりますよね。この9850日とちょっと生まれてからねっていうのは、27歳を迎える日付のことなんですよ。で、この日々のね、生活に嫌気がさしてるってことも伝わってきますよね。で、さらにこの主人公の生活習慣まで、見えてくるでしょ。ね、もう満員電車に揺られて帰ってきて、ビール片手にもう寝てしまうような、そんな生活を送ってる主人公っていうのが見えてくるじゃん。こういう風にどういう人物のね、どういう物語なのかってことはしっかり伝わるように書くといいです。で、あんまり難しい言葉をだからバンバン詰め込んだりとか、複雑な書き方をねしてしまうと、こう聞き手がんって思ってしまうことが多いので、まあ、もちろんそれでね、複雑な書き方とか難しい言葉っていうのを使ってエメール書ける人もいますけど、やっぱりその慣れてないうちというか、その作詞が相当うまくならないうちは、あんまりね難しい言葉をこう突っ込むのはやめた方がいいなと思います。で、あとはね、お手本になる A メロの実例もちょっと上げていきたいかなとは思うんですけど、この今ねお話ししたことで理屈はなんとなく分かってもらったと思うのね。こういう風に書いたらいいよっていう。で、僕がこの A メロすごいなと思った A メロをちょっと2つほど紹介していきたいと思います。まずね、アジアンカンフージェネレーションっていうバンドのね、ソラニンっていう曲があるんですけど、これの A メロすごくねいい歌詞だなと思いますね。 A メロの歌詞としていいお手本だなと思います。ちょっと読み上げると、思い違いは空の彼方、さよならだけの人生か、ほんの少しの未来は見えたのにさよならなんだ。昔住んでた小さな部屋は今じゃ誰かが住んでんだ。君に言われたひどい言葉も無駄な気がした毎日もっていうようなね A メロなんですけど、こう主人公の心情とか過去にあった出来事とか周りに広がる情景っていうのまでね、こう伝わってくるでしょ、この歌詞から。こういう風に、まあ、さっきも言ったんですけど、主人公がどんな人か、まあ、どんなことを考えているかとかでもいいし、どんなね、この曲の世界観がどういう世界観なのかっていうこともね、しっかり伝わるような、歌詞で考えるといいです。ただ気をつけてほしいのは、詰め込みすぎればいいよっていうわけでもないし、説明しすぎればいいよっていうものでもない、ね、このバランスが難しいですよね。これはまあどういう曲かによっても変わってくるし、ね、もちろん 乗る曲、この歌詞が乗る曲数の、曲数じゃない、ごめん、曲の音符の数、メロディーの、ね、の流れによってもどのぐらいの文字数詰め込めるかっていうのも変わってくるんで、どこをどこまでこう説明するっていうか書くのか、歌詞に書くのかっていうのはね、また曲によって変わってくるかなとは思うんですけど、やっぱしこう情景が全くわからないようなね、歌詞よりはこうどんな情景なのかとか、主人公はどんな人なのか、どんなこと考えてるのかとか、そんなことがね見えるような歌詞がいいなと思います。これは本当にね、この思い違いは空の彼方、さよならだけの人生がほんの少しは見えたのにさよならなんだっていう、もうなんかこう、あ、この人は別れを繰り返してきた人生なんだなっていうことがわかるじゃないですか。それわかるし、もうほんの少しの未来見えたのにさよならなんだっていうところで、この先が見えた相手が誰かいたのかなって、でもさよならなんだっていうことが歌われてるなっていうのもわかるでしょ。で、この昔住んだ小さな部屋、今じゃ誰かが住んでんだ、誰かがって、これ他人って書いて誰かあったんですけど、自分が昔住んでたね小さい部屋は今じゃ他の人が住んでて、その時君に言われたひどい言葉や無駄なね気がした毎日もっていう、こう過去を振り返っているような感じですよね。これが伝わってくる歌詞だなと思います。で、もう一つね、 A メロの歌詞でこれいいなと思ったのを紹介したいんですけど、これはですね、ヨルシカというバンドのだから僕は音楽をやめたという曲のエメロ、ちょっと読み上げてみると、考えたってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像、ねえこれからどうなるんだろうね、進め方を教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕歩いた、という、歌詞になっています。このさ、なんか考えたってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像、これからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕歩いた、っていうのは、さっき言ったけど、語りすぎてないんですよね。語りすぎてないけど、情景がはっきり浮かびますよね。この正午、昼下がりのキャストとか、この、あ、今お昼過ぎぐらいなんだろうなっていう時に、考えたってわからないし、青空の下君を待ったって、何かを悩んでる主人公がいて、これからどうなるのか、進め方も教わらない、で、君の目を見て、ね、僕は何も言えず歩いたっていう風に、何かこの人は考えていて、その君っていう人に相談したいこととか話したいこととかあるんだけど、何も言えずに歩き出したっていうところが描かれたエメロですよね。さらにここを続くんですけど、続くエメロの歌詞が、考えたってわからないし、青春なんてつまらないし、やめたはずのピアノ、机を弾く癖が抜けない。ね、将来何してるんだろうね、音楽はしないといいね、困らないでよ、っていう歌詞ですね。ここで、こう主人公の虚無感も伝わってくるじゃないですか。で、この後どうなるんだろうなってめっちゃ思いませんか、この歌詞。ね、この、やめたはずのピアノ、机を弾く癖が抜けないって言って、あ、この人昔音楽をやってたのか、ピアノをやってたのか、でも、今はやってないんだ。で、この、青春なんてつまらないしっていうとこから、なんか、今、現状に満足してないっていうとこも見えてきますよね。で、この音楽はしないといいね、困らないでよっていう、この君との会話というかね、それでそれを軸にこう物語が進んでいく曲ですけど、この後どういう展開になるんだろうっていう、この先を気にさせるっていうのもこの曲のね、歌詞のうまいとこだなと思います。こんな感じで、さっき言ったことをまとめると、やっぱりその主人公がどんな人なのかとか、人物なのか、どんなことを考えてるのかとか、どんな世界観の曲なのか、そしてね、すごく重要なのはやっぱりあれですね、この先どうなっていくのかっていうのを想像させる、気にならせる、聴いてる人にっていうのが、メロの歌詞のすごく大きな役割かなと思っています。で、この A メロって最初に言った通り曲の入り口なんですよね。だからここで先が気にならないと、本当にもうこれ以上お客さんとか聴いてる人っていうのは曲の世界に入ってこないので、ここでね、いかにこう引きつけられるかとか、あ、こういう物語なんだなっていうことをね、分かってもらえるかってことが、A メロのね、歌詞を書いていく上でとても重要なことなので、そこをね、意識して、書いてみてください。そうするとその後続くね、 B メロ、そしてサビっていうところにこうつなげていくのもね、だんだんとこうスムーズにつながっていくようになっていくので、まずは今回お話したことをね、ちょっと意識して A メロの歌詞っていうのを書いてみてほしいなと思います。 またね、Bメロの歌詞の書き方とか、サビの歌詞の書き方とか、それぞれね、役割についてとかは、また他のレッスンでお話ししていきたいなと思うので、まずはこの A メロのね、歌詞、どういう役割があって、どういうことを考えながら書いていけばいいのかということをね、今回のレッスンを通して、こう、あなたの中に吸収してもらって、そして、ぜひね、実践してほしいなと思います。そんな感じで今回のレッスンをおしまいにしたいと思います。したら、また次回のレッスンでのお楽しみにしています。シンガーソングライターの井川崎でした。したらまたね、バイバーイ。